ちは、ひとみです。日本国憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは元朝日新聞大阪本社編集局長の新妻義介さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、新妻さん、朝日新聞の記者さんですけれども、何かの憲法についてのご意見っていうのがあるっていうふうにお聞きしたんですが、いかがでしょうか。
はい、新聞記者終わった後、大学と高校で、教えた経験でですね、憲法について一つだけ言っておきたいことがあります。はい、それは憲法9条というと大人の人たちはみんなよく分かってるという前提なんですが、若者たちと向き合って憲法9条って何という中身が分かりません。ですから私が言うのは、憲法9条というのは二度と戦争をしない、武器は持たない、揉め事は話し合いで解決すると決めた世界の人々の願いを先取りしたすごいものなんだというふうに説明してます。
あれ、読んで理解しようというか、読む機会ってないんですかね。
ないですね。で、ないですか。憲法が、を本当に目をした、どれだけ読んだかというと、はい、これは私は全130条を全部読んだ 前書きとともにですね、はい、これはほとんどないんじゃないかというふうに思います。
自分の国の憲法を学ばないということですね。
学ばないんじゃなくて、はい、学ぶようにこの水辺まで、はい、その教える方が、はい、連れて行ってないんじゃないかと。若者たちにはすごい感性と理性と、はい、知識欲はあります、はい、ですけどそれに、果たして教える側が道筋をつけてるか。だから若者はダメだということについては僕は絶対反対です。
じゃあ知らないからこういわゆる憲法の改正を反対するこう運動だとか、そういう体制社会の要請情勢みたいなの理解できない。
はい、でね、最近の国政選挙を見ますとね、はい、やっぱり、20代いわゆる若者が、はい、保守党を自民党に入れるのが一番多いんですね。
はい、
ということは彼らが保守的だというんじゃなくて、はい、例えば憲法について、はい、今の経済状況について知らないからなんです。知らなければ怒りも出てきません。
わお。
だから知ってもらう、
はい、
というのがとってもやっぱり大事なんじゃないかというふうに思いますね。
学校教育でそれをきちんと教えるっていうのは無理なんでしょうか。
いや、無理ではありません。はい、ですから特に現代社会というところで、はい、一生懸命取り組んでる先生たちがいます。私が今、はい、非常勤で教えてる高校の現代社会の先生というのは、はいはい、私は尊敬する。非常に丁寧に総選挙の前に子たちと、はい、向き合って、はい、選挙って何、うん、憲法って何、今日本で問題になっている貧困と格差って何、はい、というようなそれを教えれば子たちは見事に今の社会をの現状を理解します。
力あるのにですね。
そうです、
そういうことですね。
そうです、
教えましょうよ。
ですから今ものすごく危険なのは若者はダメだと、
うん、
で、やる大人の世代と若者の分断を図ろうとしているのが今の政権です。それに乗ってはいけないということがやっぱり僕は鍵だと思いますね。
せっかくの18歳選挙権が無駄になるじゃないですか。
その通りです、その通りです、ね、ですからやっぱり若者の知性と感性と理性、はい、私はこれにものすごく大きな可能性を秘めていると思ってます。はい、ここにどう働きかけていくか、ね、これがやっぱりこれからの鍵だと。でやっぱり若者を変えれば社会の未来は変わります。
まあなかなか力強いお話と同時にちょっとそれ大丈夫みたいな心配も湧き上がりますが、でこの9条そのものから言ってこう今心配になっていることっていうのがあるようにお聞きしたんですけれども、
私はね、はい、やっぱり9条っていうのは日本の人々の命を守る、はい、いわゆる憲法の命が9条です、
はい、
でこれを変えようとすることは、はい、 その国民の命を奪うことにもつながります、はい、その具体的に現れたのが去年の7月7日に、はい、国連で採択された核禁止条約です、はい、日本政府はこの核禁止条約に参加することを拒否しました、
はい、
ということは核の抑止力、
はい、
アメリカの核の抑止力、これに頼っていこうということです。
そうですよね、
はい、
いわゆる傘の核の傘、
ね、そうです、核の傘というのは、はい、偽りの傘です、
はい、
守りません、
はい、
ということは核の傘ということは何かというと、いざとなったら核兵器を使うよという脅しですね、はい、ですからこの核を持つことは平和を守ること、安定を確保することにはつながらない、戦争につながっていくということを僕たちはやっぱり理解しなきゃいけないと思うんですね。
核を使うことを日本は良しとしているというふうに取られるということです
ね。取られる可能性があります。
そういうことですよね。
ですから、ノーベル平和賞をもらった、
はい、
核廃絶国際キャンペーンの ICAN の、
はい、
フィンという事務局長さんが日本に来て言ったのは、
はい、
抑止力に頼ってはいけませんと、
はい、
私たちはやはり核廃絶に向かって、
はい、
市民の声、草の根の声を集めて、
はい、
権力を持った人たちにぶつけていく、
はい、
包囲網を作っていく、
はい、
そして核廃絶に向かって一歩一歩圧力をかけていく、この戦いが大事だということを言っています。私はその通りだと思います。
なるほどね。被爆者の方たちもね、国際キャンペーンで署名集めをしたがってますしね。
そうです ね
唯一の被爆国日本がなぜ参加しないかっていうことですね。
そうです、やっぱり戦争被爆国は日本だけです。
そうです。
それがこの禁止条約に参加しないというのはやはり世界からですね、日本は何なんだと、
そうです
ね、どこに立ってるんだという疑いが強くなってくると僕は思いますね。
どちらを向いてるんだっていう話ですよね。
そうです、そうです。
で最後に憲法に対して核兵器廃絶に対してのメッセージがある、お願いいたします。
はい、僕たちが今持ってる憲法こそですね、
はい、
その戦争なき世界の平和国家という理想の姿を70年以上前に、どの国よりも先に掲げたんですね、
はい、
で、この理想を根底から破壊する安倍九条会見は許されません、
はい、
憲法をこんなにもないがしろする政権はかつてありません。憲法を守れない首相に憲法を語る資格はないと、
ね、
私はあっきりと言いたいというふうに思います、
ね、72年間戦争してこなかった国っていうものを保障しているのは今の憲法ですからね。
そうです、
そうですね。
だから憲法は単なる活字ではなくて、
はい、
僕たちの命と暮らし、これを守ってるんだと、は
いね、
だから憲法9条をで一歩も譲ることはできないと。
はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは元朝日新聞大阪本社編集局長の新妻義酒さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組にお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りしました。